マルカの今夜も一人バックドロップ収録。
あせーの、
シャラク誕生日おめでとう。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
どうもいらっしゃいませ。楽しかったけど寝起きが疲れた夢を見た加藤ですっていうか、ね、シャラク誕生日、
そうですね、
今日の放送日、
はい、そうです
ね、
21日ですか、はい、
スーさんもう少しさ、はい、水前寺に寄せてほしかったのね
あの一応寄せてる
ところですよ。もう一回言ってみな。
せーの、あ、無理ですよ。あ、中川さんみたいにいかないですよ
、はい、次いきますか、
はい、
ね、
どんな夢を見たんですか
これがね、
はい、
もう2時間ぐらいずぶっ続けて
また
見てたような感覚
あ、はいはいはい、
いろいろあったんだけども、まあまあ、またほら職質されそうな、今度あの私服の警官のな、
はい、
あの黒いあの刑事の車で、ね、
はい、
だからもうそいつを追っかけていったんだけどもういなくて、
はい、
したらちょうど沼と幸太郎が現れて、
はい、
今そこにいましたよみたいな感じで、まあでもその話はあれなんだけど、いや要はその前に夢ってシンクロしてるなっていうのがあって、
はい、
で沼が某でランチを始める試食をしてたのに、結局メニュー決まったんだけど、はい、人が沼人はって言ったら、まだ集まってませんって平気で言うから、うん、もうなんかちょっと頭にきて、じゃあやめるかとランチ、中川も横にいて、
はい、
いつの間にか、
はい、
うん、したら沼も、あ、じゃあやめていいんだったらやめますみたいな感じであ、中川よかったなって、ラッキーだな、じゃあその分鳥天狗にお客さん、ランチのお客さんいっぱい来るだろうなんて言ってて話してたら、はい、話しててふっと見たらどっか会場に映ってんのさ、会場、
はいはい、
ね、したらさっきしたらなんだチーフと白木が現れて、
うん、
してなんかこれから店に何かを取りに行くと、
はい、
あ、そうかいと、して会場だけでいろんな人がいてさ、うん、なんだ MC みたいなことやってる人もいれば、
うん、
お店みたいなカウンターもあって、
う
ん、で俺するカウンターで飲んでたら、
はい、
いつの間にかヨネちゃんが横にいて、
はい、
天皇陛下、今の上皇陛下に手紙を書いたと、
はい、
ね、あ、そうなのかい
って、
う
ん、
そうそうそうそうそう、そうやってやってるうちに今度チーフ戻ってきたのさ、
はい、
チーフと白木が、
はい、
したっけチーフなんとスポーツ狩りになってるのさ
どうしたらスポーツ狩りになるんだろう、
ね、黒々とした、
あら、
学生のような、
ちょ
っ
と
ふさふさっていうか、まあ、スポーツ狩りだから、
はいはい、でも、はい、
うん、ね、おらーっつって、したらふっと見たら翔子もいて、翔子、
うん、
も、はい、やーってチーフなんかいいですねみたいなこと言ってんだわうん、いいねって、どうしたのチーフスポーツ狩り似合うねなんて言っててそうやってやってるうちに、はい、で今度は翔子がいやーってなんか羽田空港がロシアに封鎖されて飛行機が飛ばなくなって海外とかもう今行けないんですとか言い出して
大変な話だった、
そうそうそうそう、して、あ、そうなのか、いや成田空港とかどうなんだろうななんて言って、成田空港は大丈夫みたいですって、それもちょっとおかしな話だな翔子って言って、そうですかみたいな感じで話したら、今度してさっき誰か来て俺とヨネちゃんに天皇陛下がご挨拶したいと、ね、
はい、
それは、
はい、
ヨネちゃんがいろいろ天皇陛下にか、
うんうん、
今上皇陛下だよ、
はい、うん、
に対していろいろ書いたと、
はい、
書いたけども天皇陛下がその中で私の名字を知らないって書いてたんで、私の名字を言いに来ましたって言って来たのさ、名字をね、
はい、
知ってる天皇陛下の名字って知らないでしょ、
名字あるんですか？
あるよ。
知らない、
わかんないけど。
わかんない、わかんない。
したら、天皇、それ、今、上皇陛下が来て、はい、つって、俺たち、いいんですかつって、要は、わざわざ、ヨネちゃんに書いてくれた、手紙を書いてくれたお礼を言いがてら、そうやって冗談で内容をね、
うん、
そうやって言ってくれて、じゃあ、ただ、お礼に来ただけじゃなくて、ね、自分の名字を、わかんないってヨネちゃんが自分ってその天皇陛下のね、
はい、
わかんないみたいなことを書いてたから言いに来て、 なんとかですって言って、ああそうだったんですかって言って、あのみんなでそのエレベーターまで送りに行って、ね、送って、はあ、うん、なんとかって言うんだねって言って、ヨネちゃんと二人でさ、はい、したっけ、イクミがいつの間にか、翔子も最初送りに来たはずなのに、翔子からイクミに変わってるわけさ、
うん、
うん、そしてなんかじゃあまた店にも、店っていうかそこに戻るのに、はい、何飲むかねって言って、あのコーヒーでも買ってっかいって、そのなんだ、パックっていうかなんか落とすやつあるし、自動販売機でも、
はいはいはいはい、紙コップ、
そうそうそうそう、ヨネちゃんは200円の顔したんだけど、はい、俺は100円のでいいわって言って、ね、社長もよく分かってますねなんて言ってて、その事情っていうかなんか、あの100円のやつもあるし、120円もあって、はい、200も100円でいいわって言って、はい、買ってって飲もうとして起きたのさ、
はい、
うん、疲れたなと思って楽しかったけど疲れたな
すごい人が出てきてますね。
そうランチの話とかさ、うん、それってさ、やはりさ手間暇の話とか、
ね、
ずっと頭にあったしさ、イクミなんて俺今日、昨日が金曜日のさ、うん、トップギアで書いたけどさ、細 B からプレゼントしてもらったセーターが手長ザルみたいなあれで、はいはいはい、うん、してまあ沼とは結構遊んでるからね、うん、あれだしさ、してまあヨネちゃんは普通に常連さんだからね、うん、あれだけど、翔子、うん、はね、翔子なんて亡くなったからもう3回ぐらい夢に現れてるからね、うん、ノリオまで1回か2回だけどさ、うん、なんかちょっと翔子寂しいのかなとか思いながらさ、だけど全然ほら死んでるって感じじゃないからさ、そういう感じじゃないからさ、ふっとその起きた時にそのいろんな場面して忘れるからさ、はい、今日これで話そうと思ったからさ、はい、すぐメモに書いてさ
やっぱりそうですよね、
そうメモに書いて、はい、して写メで写しておいて、はい、とりあえずこんな沼とはこんな内容、これはこうこうこうと書いて、うん、じゃないと、そして
そうなんです
よ、わけわかんない時に思い出すよだから
時間みたいなのでパッとはって
だから本当はだから来週のテーマは夢にしようと思ったのさ、
はい、あ、はいはい、
うん、したらスーさんなんか勝手にもう作ってたから、あ、ね、はい、来週なんだっけ、
スタンダードナンバー、
スタンダードナンバー、また後からそれ言うけどな、はい、うん、まあそれにするんだけど、はい、俺はなんか夢ってでしょ、あのその中でもさ、小さい時の夢とか覚えてるものってない、ない、
僕はありますよ、
あるでしょ、はい、あるでしょ、
ありますあります、
あるでしょ、はい、うん、いや、あるんだって、瀬口、今、これが夢だから。
あ、なるほど。
落語のようになっちゃうね。乾杯していいかい。
乾杯します。
乾杯。
よろしくお願いします。
ゆか、おはよう。昨日お疲れさんな。昨日なんだかんだして、遅くまでやってたんだって。みんな盛り上がってな。ほんとみんなもずずしいな。分かって、事情分かってるくせにな。ほんとにな。
ほんま。朝から出勤なのに。
ねえ、もうみんなね、だいたい9時ぐらいまでっていう予測だったのに、うん、8時半から行ってもいいとか。
そうらしいですね。
うん、熊さんなんて3次会だって8時半ぐらいから来てたんだから。
帰とと4次会 ?3 次会、うん、
うん。とっとと帰りなさいってわざわざそういうのはいいからっていう。
盛り上がった別日に。
別日にだよ。お金だけ置いて帰ってって話
でしょ。もしくはそうですね。はい、だって、まあね、熊さん。
うん。まあだけどありがたいよね。
あ、そうですね。
皆さんはね、うん、これからね、また、まあ、しばらくはまあこんな感じだろうね。
そうですね。うん、はい。
でも本当はね、細火とかにもちょっと話してほしかったんだけどね、一言二言ね、
そうですね、う
ん、
ちょっと、まあまあ、忙しいの後 で、はい、まあまあ、
タイミング合えば、
ね、お話ししていただいて、
はい、うん、よろしく、
はい、というわけで、あ、先時事ネタいきますか、はい、まず時事ネタですけども、新型コロナウイルス、2類相当から季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げということで、
待ちに待ってました、
まあようやくって感
じ、うん、ね、うん、ね、なんか岸田政権が首相も遅いって言ってるしね、
はい、
ただし、
はい、
世の中にはまだやっぱり懸念する人もいるからね、
そうですね、うん、
これから第8波がどったらこったらとかってさ、だけど何だっけ、この人はなんとか広志理事長とか、あの医療ガバナンス研究所の、
はい、
ね、
はい、今、まあ、一応2類から5類に下げることになって、マスクの着用ですね、
うん、
原則不要と屋内でもですね、今は、まあ、 屋外は、うん、まあ、原則不要ですよって形ですけど、屋内
でもみんな知ってるよね。
知ってますね、うん、まあ、お店でしろってよく言われるので、まあ、
いや、その時で入る時だけすればいいんじゃないの。
あ、まあ、そうですね、入る時だけすればいいと思う。
だから意味がない。だからスーさんも昨日なんかそうやってさっきも頑張ってさ、今でもお店でしろって言われるんですよ。
そうそうそうそう、
ね、どこなのって言ったら、って考え出して、うん、もうそれで嘘だって分かったもんね。
なんか
ね、
そんなことないですよ。だから言ったじゃないですか、うん、その後お店も、うん、名前もまあ、ね、ここでは言わないですけど、
でも一人焼肉なのに関係ないだろうって、マスクしなくてもと、う
ん、でもまあ断られてたので、それで、はい、い
やだからそれはもう一部だよ、スーさん。
あ、そうですかね。
うん、もう一部だよ。うん。わかんわけわかんないけどさ。
まあまあまあまあ、そういう形になりますという話で、うん、まあそのマスクの話から、まあ、いろんな話が出てますね。
でも臨床試験ではマスク着用による感染予防の効果は20から 30% 程度って、
ね、もう
科学的に出てるでしょ、これは。は
い、あまり意味がないよと。うん、
感染経路はエアロゾル感染かな。エアロゾルってのみんな踊るのかい。ねえ、まあ、瀬口さん、それエアロビクスかい。
ごめんなさい、
ぼっとしてんじゃねえよ。本当にこの
出てこなかった、うん、なんだろうと思って、
すごい梅干しみたいな顔なってた今、目三角なってた今、ね、大丈夫、
出てこなかった、
うん、ねえ、マスクの効果は限定的だって書いてあるね。マスク着用は高齢者のコミュニケーションを阻害するっていう、高齢者だけじゃなくて全員子どもたちも阻害してるよ ね、 ね、
はい、あの保育園の人ことはあのちゃんとなんか話せないって言ってましたね。
だってこの2年間か3年間ぐらいさ、はいはい、小学校入ってたよ、はい、マスク取ってないね、友達見てたよ、
はい、そうですね、
いきなり取ってお前誰だったっけっていう。
いや、なんか本当それ、うん、うちの子卒業するじゃないですか、うん、だから卒業アルバムはマスクしてないんですよね、
はいはいはいはい、
だからそこで見たら誰か分かんないんじゃないっていう話をしてて、
あ、そっか、
あ、そう、それあるわって言ってたんですよね、
う
ん、
だからさ、そういうもんよ、うん、感染よ、ね、予防を考えたらマスク着用よりも換気を徹底する方が合理的だって。
うん、
寒いけどね今ね。
うん、寒いけどなんか休憩時間、うん、学校だったら、うん、の間だけでも、
うん、
とかね、するはいい、ね、
うん、いや、そもそもそんなことする必要は一切ないんだけどね、俺から言わせると、うん、だよ。だけど違う人もいるでしょ。
まあそうですね、
うん、
まあ、おそらく、まあ、まあ5類から引き下げるのに、まあ、段階的にやるはずだと。
いや、いいで、5類に引き下げるのではなくと。
ああ、そうですね、
ね、うん、一気にね、
はい、うんうんうん、
段階的に引き下げられるはずですと、うん、マスク着用に一定の効果があるのは間違いない、今マスク不要について議論するのは間違ったメッセージを発することになり時期尚早だ、尚早だと思うと。
こういうさ、うん、よしってやる、行くぞって言ってる時にはなんかブレーキを踏むやつがいいんだよね。
ああ、そうですね、
ね、うん、どうなのっていう話でしょ。
うん、
もういいんじゃないのって。でもそれでもさっきも言ったけど、みんながそうやってマスクしてんでしょって話さ、はい、外でも。だからあなたたちに意見する資格は一切ないんだわ。うん、そう思わない？そうでしょ。
そうですか。
あなたもこんなに出てね、
はい、
ね、はい、自慢じゃないけど、
はい、
ね、地下鉄でさえしてない男が一切、はい、感染も何もしてないんだから。それはみんなしてるから。迷惑、ただただは、ね、迷惑な男です。ね、でもこれはなんかその下にも書いてるじゃん。
そ
うですね、
はい、そもそもこの3年間、法的根拠もなくマスク着用を推奨してきたことが間違いだったのですと、うん、マスク着用を進めるなら政府の責任として感染症法で定めるべきだったのに、厚労省の行政指導で済ませてきたと、それもこれも役人が責任を追及されないためでしょうっていう話ですね。
今回ほらワクチンの件でもあったでしょう。
はい、
ワクチンがね、うん、政府が打って、河野太郎も、うん、あれどんどん打ってくれると責任を持つって言ったんだけど、
ね、
結構ほらあちこちでワクチンの後遺症とか、
うん、
沼曰く、はい、すすきので沼の知り合いがワクチン打った後に、はい、亡くなってる方が十数名いるんだわ。
お
ー、うん、だから沼は打たないって。
結構いるんですね。
まあ多分まあやつの知り合いだからさ、多分肝硬変になってるとかさ。まあ、なんかその合併症か何かあったのかね、もしくはまあまあそれでもだよ、
はい、
それだとしてもだからね、 そうやって試合でそうやって亡くなってるのもすごいなっていうのもあるからさ、
はい、
うん、いや全国って、だからこの前なんかその亡くなった方のなんだろう家族の人記者会見してたね。
ああ、そうですね、うん、
ね、うん、河野大臣逃げるなと。
あ、はい、うん、はいはいはいはい、
ね、一気に逃げちゃったもんね、うん、いや責任取らなくてもいいけど、はい、それはもうこれ仕方ないじゃない、
うん、
こういうなんていうのかな、うん、あの未曽有の案だからね。
そうですね、
はいはいはい、仕方ないして、あの時はワクチンを打った方が、要は感染はするけども重症化ならないっていうのもあったから、
うん、はい、
うん、だから変なのね、うん、結局そこで責任取るって言ったら責任取れって言ってしまうとこうやって何もできなくなっちゃうのさ。
あ、まあそうですね、
はい、うん、責任は取れない、それは自己判断だから、あくまでも、
うん、そうですね、
うん、だからだけどもだったらそれ堂々と言ってほしいね。そうやって言ったけども、はい、それはあの当時はこうだったとか自己判断だとかなんかそうやってさちゃんとさ、うんうん、逃げないでさ、
うん、
うん、それに関しては申し訳なかったって謝るとこ謝ってさっていう話じゃないの、
うんうんうん、まあそうですね。
だからマスクにしてもそうさ、いやマスクしないで感染したらどうすんだとかさ、だからしたい人はしてくださいと、
うん
うん、どんどん20、30、40にしてくださいと、うんうん、だってこれからそれをやってたおかげでインフルエンザもだいぶね、この2年間、まあね、3年間収まったし、 あと花粉症とかも、
はい、
そうなってたんだから、うん
うんうんうんうん、
それはもう好きにしてくださいと、うん、ただ2類から5類になりましたよと、うん、大手を振って、うん、それなのにお店では、
はい、
あの入れないっていう人もいる店もあるから。
あ、まあまあまあ、それは一部あるでしょうね。
それはやっぱりさ、はい、高齢の方がさ店やってるとか、もしくはなんかやっぱり神経質な方、はい、
うん、
気にする方が、うん、あの俺の店では、私の店ではそういう風にしたくないっていう、うん、それはそれはその判断さ、
うん、
うん、だから別にいいんだけど、まあ一応こういう風に正式に2類から5類へと、
はい、
屋内でも大丈夫だと、
うん、マスクしなくてもいいよ、マスクしなくても
大丈夫だと、うん、いや、
うん、この春からっていう話ですね。
うん、
はい、
逆になんか恋しくなったぐらいにしてね、
マスクが
いいしなくていいのにさ家で一人でさマスクしてね
あの女の人はよく化粧半分しなくていいからマスクしたいっていう人もいたぐらいですからね。
そうだね、
うん
うん、だけど、うん、マスクしなくてもみんな可愛いから
、ね、今すぐさんいないのでち
ょうどやめろって
歌いきますか、
はい、はい、お願いします
先週話題になりましたね、はい、薬師丸ひろ子さんでメインテーマです。
時は忍び足で心を横切るの、もう話す言葉も浮かばない、あっけないキスの後ヘッドライトともして蝶のように跳ねる波を見た、好きと言わないあなたの
薬師丸ひろ子さんでメインテーマ聞いていただいております。
映画の主題歌だね、
はい、
うん、でこれなんとか、まあ、同じぐらいかに南吉孝もリリースしてんだよね。
あ、なるほど。
それがあのスタンダードナンバーっていう名前で、
はい、
うん、
かけますかちょっとそっちの方。
うん、まあ俺のトップギアを見てくれたらいいんだけども、でもちょっとかけてみる、
はい、かけてみ
る、
うん、はい、ちょっとじゃあ
Thank you.
は忍び足で心を横切るよ。
全然ねやっぱりちょっと違うあれでね、ちょうどこの時南吉田がほらモノウォークとかさ、あれはゴーヒルムも歌ってたよね。
ああそうですね。
あとスローな武器にしてくれとかさ、ワンチュー俺のっていう浅野敦子が出てたね、ならすごくブレイクした時だね。まあどっちもいいよね、
歌詞が同じっていうのはびっくりしました。 なるほどと思って、でも題名は違うんですね、メインテーマとスタンダードナンバー、
松本なんとかさんでしょ作詞は。
松本
隆さん、隆さんで、だからさ、歌詞は一緒なのさ。それに対しての、薬師丸ひろこ用と自分用に別々、やっぱり一緒は良くないでしょ。
あ、なるほど。
若干例えばあれだよね、尾崎亜美もさ、高橋真理子に提供してる歌とか誰かに提供してる歌と自分の歌は若干、違うよね、曲のあれが。
なるほど、
はい、
はい、というわけで
いいですか、
はい、
はい、
薬師丸ひろこさんのメインテーマ、それから南、吉高さんの、スタンダードナンバー聞いていただきました。はい、では次ですね、昭和平成の忘れ物いきたいと思います。今回のお題はおみくじ占いということでメッセージ来ておりますので、ではお願いします。はい、
ペンネームのぞくさんです。スーさん、瀬口さん、社長こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
金ちゃん本店の周年のボールペンの色は青をもらいましたよ。
イメージカラーは青だったのかい、のぞくさんの。
ありがとうございます、
はい、
かっこ赤もオレンジもすごく良いです、
オレンジも良さそうだしね。
そうなんですね、見てないんですけど、
何色あったのかな、
何色あったんですよね。
僕知らないんですよ、見てない。
知らないかい、
はい、いけなかったので、
まあ、それも忍もさ、はい、出してさ、なんか
そうです、ね、
お得情報かなんかにね、
はい、全部並べて取ってほしかった、
ね、
まだあるのかな。
最初赤だったんですよね。
俺なんか目力赤っつって
赤。ああなるほど。
それまあちょっと赤っていうかワインレッドに近い赤かな、ボルドーに近い赤かな。フルボディ。バイシーナ君。まあいいや、はい、
はい。今週のお題はおみくじ占いとのこと、東京に住んでいた頃 2,3 週間に1回の休みの日に決まった床屋に通っており、散髪前に朝昼兼の食事をするのが決まりでした、ある床屋に行く日、朝早くから目が覚め、いつも家を出る時間の2時間前に出て寄り道してから床屋に行こうと行動しました。なんやかんだと行動をし、食事をしても予約時間の1時間弱前に床屋に着いてしまい、これはまずいと思い、どこかにほっつき歩き出すと、すぐそばに占い屋さんがありました。と考えましたが、20分2000円もあり、すでに結構歩いていたので占い屋に入りました。すごく狭く、50代の女の人が驚いた顔でこちらを見ながら、何でしょうと聞かれ、20分2000円で占ってほしいと告げると、あ、はいと言われました。かっこ怪しい人物が来たと思ったみたいです。そして名刺をもらい、そこにセレブユミと記載されており、思わずセレブてんてんてんと言ってしまい、何でも自分でつけたのではなく、その筋の師匠から名付けられたとのこと。
その筋ってどこの筋だよ。
どの筋かっこへえ、たけし軍団スタイルですね。
ふんころがしとかね、そういう感じでしょ。
そう
です
ね、
大阪100万円とか。
はい、生年月日などから占いをしてもらい、いろいろ細かなことを話してくれたのですが、今は忘れてしまい、結果すごく良いと言われて喜んだのを覚えています。その後タロットカードもやってくれたので割と楽しく過ごせました。かっこたまにはこういう遊びも楽しいのではと思いました。
遊びね、遊び程度ね。なんだろうね、いや大体さ、はい、こういうところって女性が来ると思ってたんじゃない。
そうだと思いますね、
そうですね、イメージ的に。
スーさんだったらでしょ、20分2000なんかヘルスと間違えたふりしてさ行くでしょ、なんかね。
ヘルスで20分2000円って
熟女ヘルス。 いやいや昔まあいいや、まあどうでもいい、まあ、中学生の時に旭川で
横ですごい睨んでんで、
は
い
は
い
は
い、
睨んでません、
あそうです
ません、
はい、セレブ由美だから、あのセレブマキコ、セレブマキコ
噛んだからダメです、
セレブマキコ
噛んだからダメです、
セレブでもないからわかる、キモちゃん次セレブだよ
さあ次のメッセージいこうかな
まだまだいろいろいじってませんからね、うん、
セレビーって呼んでこんのかな、ビューティーとセレブとビューティー、セレビー、セレビューっていうの、そう、セレビュー、なんかどっかの、なんかね、アフリカのなんかそういうさ、あるじゃない、あの、ジャッカルじゃなくてさ、なんだっけ、その、なんかあの、鹿じゃねえや、シマウマのちっちゃいやつとかみたいなのあるでしょ、はいはいはいはい、絶対に食べられてるやつ、野生の王国とかでも、そう、なんか、セレビュー、マキコ。
はい。
ねえ。いいね、
なかなかでもそんな占いって入ったことないです
よ、ね、ある、瀬口はそういうのやんないかい、
あなんか遠い記憶で、
まあやとりと勘違いしてないか、
はなぜに、
あやとり
橋とか言って、ほうきとか言って、それあやとりよって、なぜって
思って20分2000円だったら大変なことになります
あねえ、あやとりと昔
なんか行ったことあるような気がするんですね、友達と、
何やっぱりそういうのって恋愛か、やっぱり、
いや高校生ぐらいの時だったと思うんですよね、うん、
そうやっぱりでもやっぱり女の子とか若い子、
そうですね、
かい、それ何占いだったの、
いやなタロットだったかな、
タロット
雑居ビルみたいなとこ入ってくるの、なんか どういう感じなのか、ちょっと
札幌駅のさ、北口の方にあるよね、なんかあのパセオあのなんだ入り前ね、はい、北口すぐ出るとね、
はい、
サンクスコンビニすぐ見えるんで、階段プチンとこにね、
ありますね、
突き当たりあんだわ、
はい、
あのそこが結構来てるね、女の女性の方たちね、うん、来てるね、うん、おー久しぶり、元気、あこれもあったんだせい伸びたな、うん、おーそっかそっかなんだっけ今の鳥天狗のユートだ、うん、なんかちょっと線伸びたと思わない、なんかふっとなんか
そうですかね、そう
なんか 4,5 センチぐらい伸びたような気がした、
ね、まだ成長期、
靴かねなんかね、
いや多分そうだと
思う、スノトレと書いてある、スノトレ
懐かしい
スノトレって今
裏にスパイクついてるやつ、
スーさんは占いとかは
行ったことないですね、
うん、
ただ友達っていうか高校の時の、うん、その
男の子女の子、
女の子ですよ、うん、なんかタロット好きみたいな、
うん、
なんか絶対普段なんかそんな喋んないような子が、
あ自分で持ってきて、
自分で持ってきて
タロット、
うんうん、で絶対人に触らせない、
あやとりじゃなくて、
あやとりじゃないですよ、うん、
タロットです、あやとり占いあやとり占いってなかった、
ないと思います、
ここに指入れてみたいな、
あそう
な
ん、いいよ先に言って、
あですか、うん、タロットみたいなやる子がいて、うん、その子にやってもらったことありますけど、まあ、当たってんだか当たってないんだか、そのなんて言うんでしょう、ぼやかーして言ってくるんですよ、うん、そういうのって、なんかそういうのってなんか僕逆に聞いちゃったんで、
うん、
そういうのってはっきり言わないもんなのって言って、
言えないでしょ質問の仕方にもよるよ、この前のぞくさんのようにね、
はい、
何歳まで生きれますかってさ
具体的に、
うん、そういうの分かんないもの、うん、
確か僕でも彼女ができるのにみたいなのが言ったような気がするんですけど、
ああそれはね、
うん、
インチキだねインチキだね、あの写真、あの写真時、
あの写真時、
ね、あの写真時、
そうです
よ、
うわって、
ね、次行って瀬口次行って、
はい、行きます、うん、はい、ペンネーム鍋りつこさんです、
はい、
皆さんこんにちは、
はい、
こんにちは、
こんにちは、
私は毎年北海道神宮へ初詣に行き、100円のおみくじを買います、うん、今年ももちろんおみくじを引き大吉、スーさんと同じ笑い、4年前にも引いた大吉のおみくじが手元にあったので2倍比べてみると全く同じ大吉おみくじでした、スーさんも同じだったりして、てんてんてん笑い
じゃああれだね、 この3年間は大吉じゃなかったんだね、
あそうなんですね、
毎年行っててね、
うん、あでもゆり子さんが去年も引いてて大吉で、うん、今年も大吉だったんですよ、全く内容一緒でしたね、
あそう、
ちゃんと写真撮っててちゃんと見比べたら本当に一緒だと思って、
あそうかい、
うん、
今なんかあの 2、3 年前に見たら、
はい、
そのおみくじを、
はい、
タイだかインドネシアかどこで作ってたんだよね
そうなんです
か日本のおみくじを、なんだろう、俺も行った時にね、 危なくね、
はい、
英語だか台湾語のおみくじを買うあそこ今日本語
北海道神宮にそういうのがあるんですね。
観光、はい、結構、はいはいはい、いや俺行った時も来てたんだわ、
はい、
危なく英語はさすがにわかるからでも漢字ね、はい、危なくそこ手突っ込みそうになって、はい、おお危ない危ない危ない、これ一応漢字だからなんとなくわかるけど、
うん、でも
ね、いや今度思ったよ、はい、要はさそれ見たってさ覚えてないしさ、はい、内容ね、
うん、
であるならば小吉か大吉かなんか、ね、そのぐらいだけね見るだけだったら別にいいかな多分それ日本のやつ引いて、
はい、
末吉だったら、あ、じゃあ今度こっち今ね、今度英語はどうなんのかなと台湾語、まあ北京語だからね、はい、標準語がね、うん、うん、ね、うん、なんかそういうのどうかなとどうかい、あれ
今あるんだそういうの、
は
い、
してさ俺思うんだけどさ、はい、両替機やってほしいよね。
あ、そうですね、そうなんです、そうです、そうです、
100円200円あれ、はい、500円入れたって返ってこないでしょ、あの両替してくれないから、
はい、なんか
入れる
だけなんですよ、うん、
入れるおみくじ、
はい、なんでしょう、箱みたいなのがあってそこに入れるだけですよね、
うん、
だからなんでしょう、別にぶっちゃけ言うとですよ、あの100円のおみくじ、あ、200円のおみくじがあったとして100円入れてそのまま引かれても誰も何も咎めないですよっていうような、
あのね、
はい、
こういうね俺はこの前三吉さんでやった時に、
はい、
5円玉もかき集めて、
はい、
90円しかなかったのさ。
あらららららら、ら足りない。
50円。
あと2枚。
ね、
はい、
で4枚、うん、あ、3枚10円。
はい、
して2枚5円玉で90円さ。うん、まあ、入れてもよかったよ、スーさんみたいなね。そういう小汚い、うん、なんとかな。
いやいやいや、
この、あれはね、
はい、
性格はね。だけど、でも500円、あとそれ以外500円さ、
うん。
500円入れるわけにもいかないのさ、おみくじで。
うん、
だから、一回セイコーマートに行って。
あ、
何かちょっと買って、
はい、
崩してから、でそれから大体いつも俺本当はね、なんか崩すように地下鉄でもさ、わざとに1000円入れて、
うん、
ね、210円あったとしてもだよ、はい、うん、小銭を作るようにして、そんなかなくてね、でも90円もう本当にね、もう金の斧とか銀の斧みたいな感じのね、うん、あれで、ね、スーさんだったら90円入れてたと思うんだけど
もう100円、ほぼ100円だよって
、うん、
それを
ね、四捨五入させてね勝手にね、で200円のやつ引いてたと思うんだ、スーさんだったら
全然足りないよ、うん、110円足りないよ
でそこまでしてくじ引きたかったかって話なんだけど、
そうですね、
うん、でも次の日でも良かったのさ、うん、でもやっぱりせっかくね、
うん、
来たからね、
うん
うん、その日にさ、ほら、古いお札みたいなのをその、ね、はい、やったから、うん、行かったんだけどさ、
うん、
うん、まあ、曲行こう、
あ、曲行きますか、はい、
お願いします、はい、リクエストオリジナルラブ接吻お願いします。
長く甘い口づけを交わす深く果てしなくあなたを知りたい Falling love 熱く口づけるたびに、yeah。
はい、オリジナルラブで接吻聞いていただいております。
うん、あれ教えてすーさん大、
そうなんですよね、
本当の大吉から今日まで大凶までのあれを、
まあま、なんか神社によって解釈があるらしくて、うん、A タイプだと、大吉
A タイプ、
A タイプ、まあ、だ大吉、吉、中吉、小吉、末吉、今日の順番、
吉が来るんだ、
はい、大吉の次が吉っていうところもあるみたいで、一方でもう一つが、大吉、中吉、小吉、吉、末吉、今日、
あ、この前言ったような感じだね、
はいはいはいはい、うん、っていうタイプもあるらしいですよ。
う
ん、
あ、そう、
まあ、神社によって解釈が違うらしいです。
俺この前トッピギャーで貼ったやつは、はい、大吉、中吉、吉、小吉、
あ、なるほど、は
いはいはい、末吉、うん、今日大凶、
いろいろありますね。
あるんですよね、
中凶、小凶、
あるんですか。
ない、
ないですよね。
ない
今
ないね、
今日大凶ぐらい、
うん、ね、昔さ、その昔あの大吉っていうカップラーメンあったの知ってる。
ありましたね。 あれ今、
今もあると思う、
あると思います
ね。
そんなに有名じゃないようなスーパーの端っこの方なんか、
よしなさいって。それ今ね、自分の実家で売ってるっていう人がいたらどうすんのさ。
なんて言うんだろう、その大きなイオンとかそういう感じじゃない。
うんうん、うん、はい、わかる、そうそう、そうだね、うんうん、
ありました、ありました、大吉、
あれ、おみくじとチャーシューがなんかある
んですね。そうですね、おみくじついて
る、ついてる、
あ、ついてる、
気になる、今度見たら買おう、
うん、まあね、うん、そんな感じかな、うん、
というわけで、うん、はい、オリジナルラブで接吻聞いていただきました、うん、はい、まだメッセージ来ておりますので、ではお願いします。
はい、ペンネーム山嵐さんです。社長、瀬口さん、スーさん、こんにちは。
こんにちは、
いつも放送ご苦労様です。
ありがとうございます。
遅くなりましたが今年もよろしくお願いします。山嵐です。
はい、
さて、タカさんもホテル中村にて三食揚げ膳末膳のバカンスを楽しんでおられるとか、私も19日より苗穂にあります厚生施設で2泊3日のメンテナンスを実施中です。来週にはタカさんも戻られるようなので、バカンスの話、かっこ、略してバカ話で盛り上がりたいと思います。日向坂46のメンバーのランチは初日に美味しくいただきました。かっこ、皆さん素敵でした。タカさん、危ういぞ。
あれだよね。危ういかもしれないね。
いやでもすごいですね、
危険が危ないよ、
うんうん、いやすごく今頑張ってらっしゃる、
うん、
っ
ていうかさ、タカもさ、はい、なんか手間暇のなんかで書いてるでしょ、うん、今こうやってさ、ホテル中村にて、うん、いてね、遊びに行ったら、うん、多分その誰にも理解されないギャグじゃないですかみたいな感じのね。でそうやって書いたらさ、はい、ね、あのホテル、いや三食どったらこったらって言ったらさ、はい、なんかコロナにかかって、
そこに隔離されてる、
隔離されてるみたいに思われるじゃない。ねえ、
あー、なるほど、
書き方によって、そうです、確かにそうですね。
なんでカッパドキアに行ってるって言わないのかな。
社長そう書いてましたね。
ねえ、うん、カッパドキアだよ、
なんでカッパドキア、
気球に乗ってますとかさ。今気球から今メール送ってますとかさ。ちょっと手が震えてますとかね。今落ちてますとかさ。
落ちてたらダメです、落ちてたらダメ。
そう、その時にこんな声をさ、やってほしいよね。ねえ、っていうかあれかい、山嵐さんも厚生施設っていうの、厚生ってあれでしょ、まあ、悪いことしたわけじゃないでしょ。
違います、違います、うん、違います、違いますけども、まあ、厚生施設です ね、はい、
メンテナンス、
メンテナンス、
はい、定期メンテナンスなんでしょうね、
うん、バカンスの話をね、したいという、
はい、うまい、
うん、バカ話をね、うまいこと言うね、本当にね、さすが年の子、あ、じゃねえ、だって昭和平成。危ない、これ、はい、ねえ、はい、そう、ランチ食べた、
あ、僕らですか、
うん、
あ、僕らは食べてない、
食べました、
僕食べてないです。い
や、あなた、た
まゆちゃんに食べましたよ、
うん、食べてきなさいって言われて食べただけでしょ。
いや、食べようと思ったらまゆちゃんがかぼちゃコロッケあるから、うん、かぼちゃコロッケあるよって3回ぐらい言うから、あ、分かった、かぼちゃコロッケも食べるねって言って、
なんかかぼちゃっぽいかったんじゃないですか。次ちょっとメッセージ読んでくださいまだありますから、はい。
昭和平成の忘れ物のテーマはおみくじ占いですね。 神社でおみくじは引かない、占いは信じないと言っていますが、毎朝の HTB の一モニの今日の占いだけはしっかり見て、買いだと落ち込んでおります。昔、同級生と初詣に行った際に、友人が今日を引きましたが、その友人はおみくじの今日は悪いことではない。むしろこれから良いことが起こるかもしれない兆候と言って笑いながら出た今日のおみくじを結んでおりましたが、気になったらしく日を改めてもう一度おみくじを引き直し大吉を引いたそうです。引き直すのはマナー違反ではないそうです。ちなみに私はおみくじは引きませんでした。やはり結果に左右されそうで、丸かか糖商店は金ちゃん本店丸富士と周年が続きますが、継続は力かっこ財産ですね。さて、本当に私は週明けにタカさんとバカ話ができるのでしょうか。ちょっと不安です。丸富士の周年までには復活したいな。リクエストは久しぶりに札幌出身の沢さんのほうき星をお願いします。
沢さんでほうき星聞いていただいております。
綺麗な声だね。
いい声ですね。
透明感のあるね。
そうですね。またミュージックビデオがたぬき工事の、
ああそう、
はい、7丁目 のアーケードがちょっと古いような感じのところのやつから始まる、
オレンジ色に映るような感じのね。
そうですね、
はい、はいはいはい、
のあそこから始まるなんかミュージックビデオで、ああなるほど、すごい、なんかこれ昭和平成の忘れ物にぴったりな感じ。
なるほどね。平和ビリヤードのあったところね。
あ、そうですそうです、そうです、はい、
そっかい、
はい、
まあね、週明けね、タカとだから山嵐さんもまあいい感じの体調で。
そうですね、
ただ、多分タカの方が話に対し会話に関してはリハビリがもう少し必要なのかなっていうのもあるけどね。
しばらく喋ってないですからね、
だから滑舌がどこまでね、サビそれでなくてもあれなのにね、もしくは行き過ぎて、ちょっとついていけないぐらいな、カッパドキア語みたいな感じのになったのかもしれないしね。まあ分かんないけど、まあいずれにしろ、
はい、
まあ月曜日から、
そうですね、
なんか明日は今日かなんか、はい、いや多分この放送の時はもう一回、店に事務所に来てんだよね、やつ午前中健康診断行ってるから、
ああそうですね、
なんでじゃあ入院してる時に行ってないんだよって話だけどね。いや本当に一緒にやればいいのにっていう。まあいいや。ね、来週の、
はい、来週の昭和平成の忘れ物、お題ですけれども、スタンダードナンバーということで、スタンダードナンバー特集パート1ということで。 やりたいと思います。
まあ、かっこ夏メロだけどね。
そうですね。
夏メロじゃなくて、ね、そうだね。あなたにとっての皆さんにとってのスタンダードナンバー。
そうですね。それぞれ違うと思う。
あると思う。うん。ね。
まあ、その一曲を、うん、まあ、あの皆様のメッセージを添えて、うん、いただければなと思います。うん、はい。
ね。
はい。それぞれ違うと思いますけど、あ、うん、被ってもいいですからね。他の人と曲が。
あ、全然被ってもいいね。
はい、全然いいですので、うん、ぜひとも送っていただければなと思います。
被ったらあの。代わりにあの瀬口さんが歌ってくれるからそこはそしたら全然違うものになると思う、ね、
はい、
はい、はい、今、はい、って言った今、うん、
かぶってくれることを期待したいと思います、うん、
はい、かぶり物、
あ、違います、そっちじゃないですよ、
おっと今瀬口さんなんかあのまあいいや、
というわけで、
はい、
スタンダードナンバー特集ということですね、うん、はい、皆様からのメッセージリクエストお待ちしております、よろしくお願いいたします、はい、はい、というわけで先ほどからですねちょっとずつ、お話は出てますけれども、もう一回、お知らせというか、
うん、
手間暇のディナー、再開しておりますというか、まあ、本格再開は、16日
本格でもないよ16日も、
あ、まあまあそうですね、
メニューも限定するよ、
はい、しばらく、
いや今後多分しばらくじゃないよ、
23
日の月曜日から、
まあ、メニュー絞って営業してますという形でディナーですね、うん、営業するという形になっておりますので、う
ん、一応9時ぐらいをめどになんだよね、
はい、
4時半から9時めどでっていう、9時がラストオーダーから今のとこ、
おーおー、はい、
うん、だけど昨日なんてみんな結局12時ぐらいまでだったって言ったもんね、
そうですね、
9時半ラストオーダーにしようと思ってんだけど8時半に来るとかね、でも ありがたいんだよ、
うん、
それでもね行っていいですか、はい、って行くよって言って来てくれて、それは、ね、本当にねきつかったらね遊びとかって断るけど、そうじゃないってことはやっぱり嬉しかったのさ、うん、やっぱり、うん、現場の人間だから、うん、だからさっきもほらゆかだってさ、うん、みんななんかすごくにぎわってくれて嬉しかったってね、だから本当にみんなに感謝だね、
うん、
うん、ねえ、だからまあ23日からもう一応ね、要は今考えてるのはタカがメインで作るメニュー、そのメインで作るメニューもだいぶ絞ってくるんだけど、
はい、
それに関してもラストオーダー9時で、それ以降は、うん、なんちゅうのかな、おつまみメニューみたいな10品ぐらいね、
うんうんうん、
で行こうかなと、
はい、
うん、まあ、9時以降で1次会のようにバンバン食べる人ってそんなにいないから、
うん、
お酒のあてみたいな感じで、うんうんうん、北京ダックとか
すごい仕込み大変ですよ、
いやいやいやいやいや、
それはあの丸藤がやってくれるから、
そうそうそう、うん、持ってきてもらって、
ま、
う
ん、出前ですか、
そう、出前出前、
うん、どうにか単価を客単価上げようとしてね自分たちは何もしないけども、
熊さん頑張ってい
きなり北京ダックっていう
北京ダック、
ね、9時からの北京ダック、
うんうん、いいね、
結構重い
っす、うん、大丈夫大丈夫、皮だけだから、
うんうん、重たくないよ、
重たくないさ、
うん、
そう
そう、というわけで、あ、手間暇ディナー再開しておりますので、皆様、またご利用いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします、
う
ん
う
ん、
ね、本当ね、まあ、昨日というか初日に来てくれた方も本当ありがたいね、うん、
はい、
うん、あの細火も安心したと思うわ、
うん、
うん、本当にこれからもよろしくお願いします、うん、
はいはい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います、
はい、今日はですね、金ちゃん本店15周年のお礼と、それと、まあ、店長の資質と能力について、お話ししたいと思います、2008年の1月23日に金ちゃんがオープンして、その前の2007年の12月いっぱいで青春の輝きをクローズして、でそのまま移行したっていう形なんだよね、うん、本当に本当にお金もなく、自分たちのお金ではできないから、やっぱりそういうような会社に頼んで、うん、まあお金ないからね、本当にね、西安と2人で、西立部長ね、西安と2人でね、亀畑さんまでね、お金借りに行くような話をしに行ったんだけど、結局2人とも言い出せなくて、うん、うん、だけどなんとか自分たちでやろうと、人に借りると、でやっぱりどっかで、ね、なんかやっぱり嫌な感じだから、うん、お互いね、うん、でそれから始まった、うん、金ちゃんだけど、気がつけば15年、今度今16年目に入るのかい、うん、それを今、あの あの高林忍が、率いて、で、お客さんからも面白いもんでね、アンケートとか見ると、前よりも良くなったとか、どの前かわかんないんだけども、まあ、多分3、4年、4、5年ぐらい前、3、4年ぐらい前のあれだと思うんだけど、今結構そうやってね、喜んでくれててね、お客さんがね。で、ボールペンまで作っちゃったぐらいにしてね。だから今、一番あれじゃないかい、瀬口さんから見ても、忍が一番信用のある店長じゃない？
そうですね、そうなんです
ね。ね、忍めんこだよね。
はい、忍、うん。
気がついたら、
はい、
この前母乳あげてたもん、忍に。なんちゃって。すいません。
はい、出ません。
はい。出ません。
もう出ません。
はい。ねえ、まあいいや。だからね、皆さん、本当この3日間ね、いつだ17、18、19か、はい、うん、ありがたいなと思って、うん、して、やつ自身、まあ、一生懸命なんか、まあ、スナックかやのもそうだし、日本酒の会だとかね、いろいろとやっぱりね、なんとか店を盛り上げるためにね、やってくれてるね、して、時にね、やっぱりね、昔のお客さんが来てね、なんていうのかな、要は昔のいた、まあ、要は忍の上司だったお客さんの名前とか出して、その時の話とかなんかいろいろするんだってさ、ああだったこうだったこうだったと、で忍はね、そういうのね、きっぱりと言うのね、いやってもういない人の話はしないでくださいとか、いや今もう忙しいんでどのこうのとかって、なんかそういうことをちゃんと言えるような人間になったんだなっていうのがあって、やっぱり頼もしくな、たくましいっていうかね、まあね、これからの忍に期待したいなと思うのと、してそこで、まあ、今日俺土曜日のトップギアにも書いてるけども、店長って例えば資質っていうのはさ、天性のもので、能力っていうのはその後にいろいろと技術的なものとかマネジメントを覚えてなる。で店長も2種類いて、大体ほとんど店長になる人間ってね、6割7割はね、天性のものってあって、飲食業が初めてでも、もしくはアルバイトでも分かるじゃない、あこいつって視点が、言うこと言動とか見る視点が違うなと、大体そういう人間ってやっぱり上に上がっていくか、まあ、途中で、まあ、違うとこにあれなんだけど、でだからっていって、例えばそのアルバイト、俺もね、アルバイトでもそうだし、なんそうだけど、そんなに何回言っても、こいつはうだつが上がんないなと思ってる人間が、2年後、3年後、4年後ぐらいに、しっかりしてくる時もあって、これは何とも言えない。ただし、一つ言えるのは、まあ、会社の飲食店のオーナーもそうだけど、店長も、店長で大体現場を任されてるのは店長だからさ、左右されるんだよね、良くも悪くも、でね、やはりね、人を好き、人に興味があるかどうか、大切にできるってのもあるんだけど、人にまずね、興味があるかどうかなんだよね。それは自分のスタッフもそうだし、お客さんに関してもそうだし、例えば暑い中重い酒樽を運んでくれる酒屋さんとかね、寒い中ね、なんかそうやって野菜とか運んでくれる業者さんとか、そういう人に対しても一言二言かけれる、もしくはお疲れ様とかありがとうとか暑いねとか、そういうなんちゅうのかな、なんかやっぱり人に興味があるんだろうね。だからスタッフに対しても、あれお前今日どうした、なんかちょっと元気ないぞとか、なんかそこに気づくとか、だからそこをできるね、店長になってから、店長になる前までは資質とかいろいろあるんだわ、やっぱり。まあこいつは、なんちゅうかな、本当に社員よりもできるっていうか、そういうやつって行動が早いから、1、5、10で1を言えば5、10っていけるんだわ、話が早い。だけど店長になってから、やっぱりね、そういう人間たちでも一番は最終的にはね、 人に興味があるか、人を育てるあれがあるか、うん、だから例えばうちで言えばある店長がね、せっかくヘルプで来てくれてるのに、スタッフを、そのスタッフを今日は暇だから、もしくは自分の店のスタッフもいるからって1時間とか1時間半で上げちゃうんだわね。それはお互いのためにもならないのさ。もしその子が結局自分が大変だからヘルプで来てもらったりとか補ってもらうために来てるのに、自分の店のスタッフじゃなくても、だからこそ逆にそこでコミュニケーション取ってほしいし、自分の店、自分のことを分かってもらいたいし、その子のことを分かりたいと思わなきゃいけないんだよね。もしそれで本当に店が暇だとしても、自分でそこはさ、お客さん呼ぶぐらいじゃないと。もっと言うと、極論は自分で自腹切ってでもその子5時間でも6時間でも働かしていさせなさいって話なのさ。俺は、前も言ったと思うけども、お店はだいたい原価、フード、ドリンク、あと人件費、これを2つで FL コストって言うんだけど、フードとレーバーコストだから FL コストって言うんだけど、お店、どっちを守るかって言った時に、俺は人件費って最初店長になった時に会議で、言ったんだよね。なぜかっていうと、一緒にいたいから、単純に自分のそのスタッフと永遠じゃないし、だから少しでも一緒にいたいなって、また一緒にいたいスタッフだったから、だからね、いやーって、加藤お前の店、ちょっとコストオーバーしてるぞって言ったら、人件費オーバーしてるぞ、だからもう少し考えた方がいいぞって言われたとしたら、そこでスタッフのシフトだとかを減らしたりとか、時間をとかね、時給を取ったらこったらじゃなくて、であるならば申し訳ないけども、フード原価、ドリンクの方を、を抑えてやりますと。ビールは一たる、例えば1万5000円だとします。まあ1万円でいいや、1万円だとしても、どんなに頑張っても20リットル25リットルだってビール決まってるから、リットルは。それ以上売ったとしてもお金にならないけど、人って1時間のうちで4人5人のお客さんを掴んだら、そのお客さんがまたリピートして、永遠なんか1年後2年後3年後って言ったら、すごい財産になるんだわ。そういう可能性を秘めてるから。だからどうしてもやっぱりね、店長になって本当にね行くんだったらね、やっぱりね、人はねたくさん使いなさいと。無駄に扱ったらダメだけど、そこはさじ加減さ。お客さんいつもいないのに、いつも なぜこんなに10人もいるのっていう話になると、そのスタッフをお客さんにしなさいってなるから。今度そうじゃなくね、俺は もっとスタッフっていうよりも、人に興味を持って、その人と接して働く喜びを、自分もそうだし、そのスタッフに分かってもらうように働いてほしいなっていうのがあるね。それを今、細川部長とその辺分かって、すぐパンと分かるのは、今忍ぶだなっていうのが、だからこそこの、金ちゃん本店の15周年もすごくお客さんも来てくれたし、していいスタッフも揃ってるし、それは忍ぶのスタッフに対する気持ちだね。それを分かってくれんだね。そういう店っていうのは強い店できるよね。だからその辺、今回の15周年を見て、ああと思ったね。ちゃんとそれには えが出てんだなっていうのが、まあそんな話でした。以上。
はい、ではエンディングに行きたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。まず、薬師丸ひろ子さんのメインテーマ、それから、ごめんなさい、
南吉高
さんで、スタンダードナンバー、それから鍋律子さんから、リクエストありましたオリジナルラブの接吻、あとのぞくさんからメッセージいただいておりました。あと山嵐さんからリクエストいただきました沢さんのほうき星、以上おかけしました。来週の昭和平成の忘れ物ですけれども、スタンダードナンバーということで、1月28日放送です ね、
はい、
す
みません、皆さんにとってのスタンダードナンバーは何でしょうか、ね、
たくさんいろんな曲が流れそうですね、
まあ、1曲じゃなかったら2曲でもいいし、
うんうん、そうですね、うん、はい、
まあでもパート1って書いてるから、
はい、パート1 パート2 パート3まで、
まあまあまあところどころ行くんじゃない、
はい、
あのネタがなかったら
はいというわけで、スタンダードナンバー特集パート1ということでやりますので、うん、皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。よろしくお願いいたします。あとですね、先ほどもお話しましたけれども、手間暇、ディナー再開しましたので、皆様ご利用いただければなと思います。よろしくお願いいたします。
ね、よろしくお願いしますね。
はい、というわけで、また今日も聞いていただきありがとうございました、はい、また来週もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつか売れると信じてた客が二人の演芸場で